では後半です。本日は、映画周り神楽の監督さんで、監督さんの大沢未来さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。前半は映画の魅力であったり、それに込めたメッセージみたいなものをお聞きしたんですけれども、岩手に何度もいらっしゃってると思いますけれども、東京ご出身の大沢監督から見て、その岩手の魅力というか、何かこう気づいた部分とかって何かあれば教えていただきたい。
私日本全国いろいろとこ行ってるんですけど、岩手の通いながら感じてる魅力はやっぱり岩手に住んでる方たちのなんて言えばいいのかな、なんか奥ゆかしさもあるし、
こう
優しくしてくれることが多いですよね、すごく。で、親身になっていろんな話を聞いてくれるし、やっぱまずなんか人柄が、僕はすごい知り合いも増えたし、すごく。
逆に岩手で気になった部分とか、なんか逆にそのいやこれはちょっと困ったなみたいなことがあったら、エピソード的なことでもいいですし、
困った まずその岩手沿岸部でずっと撮影してたんで、まずその交通の便が不便で、車でずっと撮影して回るので、まずそのストレスっていうか、私は結構そうですね、交通の便
移動は、ご自身で車運転されてっていう感じですかね。
そうで、私とか遠藤、共同監督の遠藤とかが運転したりして、でカメラマンと音声さんと、あとなんかスチール写真で協力してくれた飯田さんっていう写真家の方とかと一緒に大体行くんですけど、
そうですね、
結構大変なんですよ。
岩手はそれこそ震災後、大きい道路を作ったり沿岸の、してましたけども、もともとは本当に不便で、沿岸まで行くのは、おそらく、インターから、高速のインターから一番遠い村みたいなのが岩手にあるはずなんです、2時間ぐらい本当かかるんじゃないですかね、インター降りてから、そういう場所ですよね。あと単純に岩手広いですよね。
広いです
で、神楽、この神楽も、その南回りと北回りがあるんですよね。その真ん中の都から、南に向かうのと北に向かうのとっていう感じですよね。
1年おきに北回りの年と南回りの年があって、1月から3月に大体巡業してるんですよ。だから年から年中巡業してるわけじゃなくて、冬の時期に巡業するんですよ。で、都を出発して北回りの時は9時まで行って、都を出発して南回りの時は釜石まで行ったので、映画だと南回りを撮影させてもらったので、北回りは出てこないんですけど、1年おきにこう回ってる感じです。
なるほどね、そうなんですよね。だから本当に岩手広い、四国と同じぐらいの広さがあるんで、本当岩手って一言で言っても、移動は確かに大変ですね。
そうですね。あと、さっきその人柄っていう話をしたんですけど、嫌なところではなくて、なんか、かなり難しいところっていうのは、まず言葉の問題と、やっぱり漁師さんとすごいずっと付き合ってたんで、漁師さんはやっぱなかなかこう心開いてくれないんですよね。ずっとこうなんていうかな、こう打ち解けるまで時間がかかるっていうか、で結構頑固なので、漁師さんも、怒られたりしながら、だんだんこう、なんていうの、信頼を、それがやっぱドキュメンタリー映画作りの醍醐味でもあるんですけど、だからその漁師さんとの付き合いはすごく大変でしたね。
でもさっきもちょっと前半の最後にちょっとちらっと出たと思うんですけど、その海と共に生きるっていう、その岩手の沿岸部ですよね。もちろんその世界でも有数の漁場のわけですよね、岩手。それでもちろん何年か、100年単位では大きな津波が来て、その度に町が破壊されて、それでもそこに生きると、もちろんその海と共に生きるみたいなことがあったと思うんですけれども、やっぱりそういうのを言って感じてましたか、その作品撮る以外でもやはり
そういうの。そうですね、漁師さんはもうまさしくその海から、生活の糧を得てるので、津波が来ようと何があろうと、海と付き合うしかないというか、そういうやっぱり あの精神でやっぱりあの生きている方がたくさんいらっしゃると思うので、
うんうん、
そういうことは感じましたね。だけどやっぱりその町であの漁業を やられてない方たちはやっぱりもっとやっぱり感情としては複雑なのかなっていうふうにやっぱ、うん、あの思いましたし、やっぱここに住んでてやっぱ怖いっていう気持ちとか、
うん
うん、あとこの、ま、あと町はどうなっていくんだろうっていう気持ちはまだ続いてるのかなと思いますし、
うんうんうん、
だからそこら辺はやっぱりそのどんな職業をやってどんな場所に住んでるかによってすごく、うん、あの差はあるのかなと、
うん
うん、は思いましたね。
まあ震災からもうすぐ、うんうん、まあ来年で7年になるわけですけれども、はいはい、まあ、その復興が進んでいない部分もたくさんありますし、その方向性がまあ見出せていないっていうこともあるとは思うんですね。だからそこら辺はあの私の印象としては地元の人がこう頑張るっていうことももちろん大切なんですけど、いろんな外の人が入ってきて、いや岩手の魅力ってこんなものがあるよねとか、こうやってやったらもっと面白いんじゃないかっていうふうにですね、あのぜひ岩手を使ってビジネスをしてほしいというか、うん、町おこしもそうだし、うん、岩手の人では気づかない、うん、なんか岩手の魅力を、うん、あの、うん、発見していただきたいなっていう思いがあってですね、うん、で今回の映画はまさにその東京の方が岩手の伝統芸能文化を取っていただけるということで、まあ、私は全面的にバックアップさせていただいてました。で、まあ、大沢さんのまた岩手と関係は個人的なことではありますけど、はい、まあ、映画監督ということですけれども、はいはい、まあ、そのなぜ映画を撮るんですかと、は
い、
まあ、まあ、その単純にそのなったきっかけでももちろんいいですし、
はい、
やっぱり映画を通してこういうことを伝えたいっていうようなことも何かあればメッセージをいただきたいと思います。
そうですね、まあ、私もともとはあの大学は写真をやってたんですけど、うん、その後、まあ、映画とか動画の世界に入ってきて、うん、で、まあ、なぜ、まあ、この仕事をやってるのかなって、まあ、日々まあこう考えながらやってるんですけど、
うん、
まあ、さっきも言ったみたいにやっぱり人と 他人ですね、他人っていうか他者と、まあ、どういうふうにこう自分がこう関わりながら世界をこう見れるかっていうことにやっぱりすごく、まあ、昔から興味がありましたし、うん、特にドキュメンタリー映画ってやっぱりこう対象となる方たちとこう意見をこう交換しながらこう、まあ、新しい世界を作り上げるというか、新しいこうイメージの世界を作り上げるっていう結構共同作業的なところがあるんですね。劇映画とかフィクションの映画だと、まあ、俳優の方たちと、うん、まあ、新しい世界を作り上げるっていうことがあるんですけど、うん、私なんかはやっぱりドキュメンタリーのそういう共同作業的な部分の方がすごく魅力を感じるというか、私が思ってもないことがこう、
うん
う
ん、
突発的に起こる可能性が、
う
ん、高いっていうか、
そうですよね、うん、
そこになぜかものすごく興奮するっていう、
うん、な
るほど。でやっぱりそういうところをまあ、最終的には映画っていう世界にこう修練させていくんですけども、やっぱりその、うん、世界のまあ多様さをこうどうこう表象として、まあ、表現としてこう落とし込めるのかっていう、
うん、
その結構戦いみたいな、
うんうん、
創作の戦いみたいなのにすごくなんか中毒性があるというか、
うんうん、
でそこにずっともうなんかハマってしまうっていう感じですね。
そうですか、うん、まあやっぱりなんだろう、その場に行くと本当こっちが狙ってたような絵は撮れなかったりするわけじゃないですか、はいはい、ではやっぱりその場で感じたものを、うん、を撮ってっていうような流れになると思いますし、うん、はい、そこはやっぱりその劇映画というか、うん、そういう俳優さんがいてっていうものとやっぱり大きく違う部分ですね。今後もじゃあドキュメンタリーのような映画を撮っていくというような予定ですね。
そうですね、まあ、ドキュメンタリー映画もやりながらちょっとこうアート系というか芸術系 そのインスタレーション、うん、展示映像とか、うん、3つのスクリーンで同時に映像を流してこう見てもらうようなものとかも、うん、八戸でやったこともあって、
うん、
それは馬と人間っていうことなんですけど、
うんうんうん、
それは馬と人間の関係を描いた どうかですが、まあ、そういうアート系の仕事もやっていきたいですし、あのこういうドキュメンタリー映画も作っていきたいし、で、あのいろいろあのやっていきたいなと
思います。なるほど、はい、今後、まあ、映画だけじゃなくてもいいですけど、はい、何かこう注目していることとか、はい、何かありますか。ま
あ、今後あの今新しいあの、まあ、企画は次の、まあ、映画になるか、まあ、もう少しアート的な何か表現になるかまだリサーチ段階なんですけど、まあ、あの今度あの全く今回の周り神楽とは逆なんですけど、こう移民の問題、難民の問題、
うん、
難民ですね、難民の問題をこう映画にできないかなと思っていて、うんうん、あのちょっと何人かのグループで今リサーチを開始していて、
うん、
それは日本だけじゃなくて海外のロケとかにもなるかなと思っているので、それをまあ3年ぐらいのスパンで映画にはしたいなとは思ってます、
ね。なるほど、はい、まあ、今後きっといろんな、うん、なんというか気になることはおそらくたくさんあって、はいはい、何を撮るのかすごい悩むかもしれないですけども、うん、はい、とりあえずはこの周り神楽ですね、はい、12月上映でございますので、はい、盛岡の方は12月上映、1月は何日からでしたっけ。
1月は20日からですね、
ポレポレ東中野にて公開予定ですので、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、あの最後監督さんの方から何か言い忘れたというか言いたいこととか、
はいはい、
なんか私の方で聞かなくてはいけないこと何かあれば。
はい、はい、そうですね、まあ盛岡の上映が、うん、あの東京に先駆けてあのやるってことは、うん、やっぱり、まあ、私とか遠藤とかの制作委員会の願いということがあって、やっぱりあの映画あのご当地の人たちに応援してもらって、あの映画がこう多分日本全国に回っていくと思うので、まあ、盛岡の人たちにまずは、まあ、岩手県内の人たちにまず見ていただきたいなと思っているのと、あとそうですね、あの、まあ、結構神楽の映画っぽくあのビジュアル的にはなってるんですが、あのさっきもお伝えしたようにもう少し広い三陸の精神風土を表現した映画になってると思うので、まあ、あんまり神楽とか興味ないんだよねとか、あの芸能とかあんまり興味ないですみたいな方々も楽しめる映画にはなってると思ってるので、ぜひちょっとあの地味なあの感じではあるんですがあの普段は劇映画とかあのね、戦争映画とかあるから
、
しか見ないよっていう人も、うんうん、まあ、見てほしいなとは思ってます、
うん、なるほど、
はい、
はい、まあ、12月16日、はい、17日もですかね、まあ、はい、監督さんいらっしゃってのトークショーであったり、はいはい、その他ちょっとまあ、はい、企画でも太郎のやつは話しても大丈夫ですかね、は
い、太郎のやつ、太郎って何でしたっけ、
あのプレゼント、
あ、はい、太郎は話していいですか。
あれは何が、
太郎、映画に出てくる黒森神楽 の、 あの代表の松本会長が太郎出身 で、
はい、
で映画にも出てくるんですが、あの三陸はワカメがあの有名なので、あの太郎漁協さんからあの無料でワカメをあの提供いただいて、あの、はい、ご来場者の方に全員ワカメを、
それは16、17日
16、17、数に鍵があるので、
あ、なるほど、
まず初日に、
まあ、初日はもう絶対大丈夫です、
ね、はい、大丈夫です
、はい、初日は、はい、
はい、
ということで、トークショーがあったりですね、
はい、
わかめが配られたりですね、盛りだくさんな、はい、あの、はい、盛岡映画上映ですので、はいはい、ぜひぜひですね、あの皆さんにも足を運んでいただきたいと思います、はい、今日はですね、映画「周り神楽」の監督の大沢未来さんをゲストにお迎えしてお話をお聞きしました、はい、どうも監督ありがとうございました。
ありがとうございました。